Abby Bridges. Come on. はい、そういうことで、今週も始まりましたバブルビーポリゴンタのドライビングプレジャー、はい、今週からですね、サイトの方をリニューアルしまして、ピコピコカルチャージャパンっていう内のですね、あのサイトの中で、リニューアル、これはあのたまらん中古車という連載をやっていたんですけども、それがリニューアルして、このコーナーになったと。
なるほど。
いうことで、改めましてですね、バブルビーポリゴンタの、ドライビングプレジャー、まあ、今回はポッドキャストですけども、はい、あの週によってはポッドキャストだったり、あとは、まあ、テキストだったりっていう、ね、そういうな、あのフリーフォームな感じでやっていこうかと思っておりますので、はいはい、皆さんご付き合いお付き合いの方を
よろしくお願いいたします。
はい、そしてリニューアル第1回目なんですけどもですね、今日もこの芝浦サテライトスタジオ
やっぱりここは変わらないんですよ
変わらない
ですここは変わらないですよ、ここはリニューアルしない、
はい、サテライトスタジオ無料で使えるサテライトスタジオ
そうですね
コンビニも併設されてるという
そうそうそう
ホスピタリティも万全 な、
ね、
サテライトスタジオで、まあ、芝浦 PA とも言うんですけども、その中のテーブルに、腰掛けておりまして、この今日2人がいるわけですけども、今日はゲストは素敵なゲスト、
素敵なゲストが来ていただいてますね、
来ていただいております。ですね、あのもう半年が経つのかな、
もう半年ぐらい
前ですね、TBS のですね、トップ5という番組で、私くんにゲストですね、あの出演させていただいて、その時に車トークをですね、あのさせていただきましたということが ありましたが、それから、この方をぜひポッドキャスト
そうそう呼びたい
と思ってたんですけど、ようやく、
念願かなって
来ていただくことになりました。TBS の安藤アナウンサー、安藤さんです。
安藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アナウンサーの安藤弘樹と申します。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
安藤さん、ありがとうございました。
とんでもないです。ゲストに来ていただいて、ゲストなのに、熱くなって私も車内で来てないので私の方が喋りすぎて、後でプロデュースに怒られる。
怒られたんですか。あれ
もっと中島さんを喋らせろ。
なるほど。
いやいやいや、
45になって怒られたんですね。44だ、44で怒られたんですね。いやでも本当楽しかったんですよ。
楽しいですね。
そうそう、メールいただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
しかも昨日前日、今日でいいですかって言って今日になったの、本当にもう
忘れられ
ちゃ
う。もう
ありがとうございます。
フットワーク軽く、
フットワーク軽いんで、
ね、もうレコーダー一つですからね。
そう
どこにだっていきますからね、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、まずは、
安藤さんといえば、あのもう TBS を代表する車好きと言ってもいいぐらい
そうですね
だと思うんですけども、
いえいえ、と思います。
もうその車遍歴は一体どうなったのか、あの僕そのトップ5でいろいろと聞きそびれたこと、聞きたかったんだけども、まあ時間とかね、枠が聞けなかったこともあり、ぜひちょっとその辺をですね、このポッドキャストで
掘り下げていきたい、
掘り下げていきたいなということで、
掘り下げられます。
では、
長くなるんですけど、話が
もうどんどん
ラジオとかあんまり言えなかったんですけど、多分30数台乗り継いできた。
出た30数台
全部ローンです。
全部ローン、
現金で買った車は1台あるかな。あとは全部ローンですね。
ローンが途切れないんじゃないですか。
だから19歳の春から、歌のタイトルみたいですけど、19の春から現在44歳のこの夏まで、1回も車のローンが途切れたことがないです。
すごいですね。
人生一度たりともないです。
なるほど。
今は家のローンまで重なっているので、非常に苦しい生活をしているんですけども、でもやっぱり車は譲れないみたいなことがあって、
いいですね。
ローン、車のローンが払い終わるまでに次の
車に行っちゃう。次の車にそれを売って、でも、おかげさまでというか、あの非常に大切に売ってるのは、攻めるところは攻めて、こうでも整備なんかはきっちりしてるので、割といい状態なので、あの走行距離ちょっと多めになるんですけども、あのでも売るときには割といい値で売れたりするので、
なるほど。
それで、余剰部分をまた頭金にして、ローンを組み直すというのを繰り返し、ですから、彼これ25年ぐらいですか、まあ、経ってしまったということですね。
ローン会社から見たら超有料顧客ですよ。
超有料顧客ですよ。
もう利息だけでどれだけ払ったか。
本当ですよね。
もう本当にそういうあのローン会社にもう本当に表彰していただきたいぐらいの貢献はしてると思いますね。
40代目になんか賞状もらうじゃないですかね。
いただきたいぐらいですよね。特にあの僕が20代前半の頃は、いわゆる国内メーカー、金利が 12% とかだったんですよ。どこの消費者金融だよっていうぐらい。
本当ですね。
いや本当にもうだ、未だに覚えてますけど、だから元金なんか全く意味のない その消費用ってね、70課税ぐらい車あるじゃないですか、
はいはい、
さらにその金利を合わせたら一体この車いくらになるんだっていうような利息を払っていたので、今考えるとちょっと考えられないです
よね。考えられない
ですね。今ね、輸入車だと金利 2. いくつとか
ですよね。
そうですね、普通3か4かぐらいかな。
しかも僕日産陸送っていうところでバイトやってたんですけど、学生時代に、はい、忘れもしない、その時の社員割引の金利が 10.5 だったんです。
そっか、社員割引で 10.5 ですか。
社員割引、社員ではないのに一応その一緒に働いてるということ で、でその時の正当金利が 13% だったんですよ。
うわ
テラの時だ、テラのですよね、インサンテラのですけど、まあ今にして思えばどんだけの横暴に付き合ってたんですね。
恐ろしいですね。
で消費者金融ですもんね。
う
ん、
そうね、これあのスポンサーとか関係ないんですよ。
まあ、全く関係ないです。
フリーダムです。
はい、はい、関係ありません。
じゃあ今日も洗いざらい言いたいんです
けど。洗いざらい言ってください。
その時の金利のね、恨み、つらみを。でも、それがだんだん、まあ、おかげさまでその 3.9 ぐらいが普通になってきて、0.9 とか、ボルボなんか買った時は 0.9 とかね、やっぱりどんどん安くなってきてるので、おかげでまあそう買い足し買い足しができるんです。
なるほどなるほど。
なので最初がシティターボ2という。
シティターボ2。
ブルドック。
いいところから始まってますね。
はい。まあ、あれでヤビツ峠とかもですね。夜な夜な橋
なんてい
うところから車との出会いで、それが強化クラッチの入った友達が一回貸したことがあるんですけど。この車クラッチ壊れてるよと思いにも程があるで逆に僕はそいつの車を借りたんですよ、この車壊れてるよと、軽いにも程があるってなんか戻ってこないんだけどクラッチがっていうぐらい普通の車がクラッチはスカスカと感じるぐらいにものすごい重かったんですけど、僕はそれが最初の教習所以外での最初の車だったので、それがスタンダードになっちゃったので、おかげで鍛えられておそらくマニュアルの運転がかなり上手くなったんじゃないかっていうぐらいあのシティターボ2にお世話になって、
その10代の時ですね。19ですね。19ですね。
その時はなんか働いてらっしゃった。
もうバイト、まあ、大学生だったんですけども、もう学費も僕は自分で払わなきゃいけない。簡単に言うと両親が離婚して、いろいろあって学費を自分で払わなきゃいけなかったんで、学費も払い、シティターボ2のローンも払い、ほぼ徹夜で働いていて、体育会にも入っていたので、もう大学時代は平均睡眠時間3時間ぐらいで、より身長が伸びなくなったんじゃないかっていうぐらい本当に寝てなかったんですね。でもそれでも車はやっぱり持ちたかったんで、強化クラッチのシティターボ2には4本出しマフラーだったんですけど、中古だったんですね、最初からそうだった、無限の、
なるほど、
無限の4本出しマフラーついていて、その車多少音もうるさくでもその車でもう大学時代は本当に青春を謳歌したというか、もうこのシティターボ2なくては僕の車好きも始まらなかったというぐらい、あとよく壊れたんですよ。
あ、
普通に走ってていきなり一発死んだりするんですよ。
そうなんです
よ。4気筒か3気筒になっちゃったりして、でそれでもまたよくわかんないんですけど、プラグを抜いて、こう掃除して戻すとまた戻ったりするんですよ、一発だけ被るみたいな、その
なんでだ、
手動アイドルテックみたいな、
いやもう本当それだよねあれしかも遠出した時になった時はもうほんと痺れましたけど、高速で結局一発死んでもパワー4分の3じゃなくて足引っ張るので、パワーが3分の1ぐらいになっちゃうので、高速で80キロぐらいしか出ないんですよ、一発死んでると。大変でしたね。
大変ですね。
で帰ってプラグを変えて、戻ったらまたなるから、その一応あれインジェクションだったんですね、BGMFI という、こんなの、なので変なところはいじれないので、車を持ってって、まあ、戻ってはまたなるみたいな感じ、
なんか持病みたいな、
持病ですね、完全に持病でした、でもおかげでエンジン上げて、ね、プラグ抜いて変えるみたいな作業もせざるを得なくなったので、押し掛けもたまに
押し掛けしましたか。
バッテリーが上がるんですよね。要は多分、ある工場に来てたら過充電じゃないかっていうぐらい、それでやっぱりダメなのかなって、結局専門家が見てもとうとう最後でその一発死ぬことも、いきなりバッテリー死ぬことも原因が分からなかったんですけど、弟に押してもらって、あれで勉強になりました。今多分押し掛けをやった経験のある人はなかなかいないんじゃないですか。
なかなかいないですよね。
ちょっと家の緩やかな下り坂のところで3速に入れて弟に押してもらって、今だっつって2人乗ってガガガガガボーみたいな、サンキュー、
すごい
そっから始まったので、思い出の
強烈ですね。最初の時代目がもう強烈ですね。
いきなり強烈なん
ですね。いきなり強烈ですね。
おかげさまで楽しかったですね。
それしようと思った、最初の時代目それしようと思った
きっかけみたいな、たまたま車を買おうと思った時に、ある程度速くて、まあマニュアルで、まあ、当時はマニュアルそんなに今ほど少なくなかったので、そのマニュアルである程度速いで中古で 80万円以内っていう
80万以内
っていうことで友達に相談したら、友達の友達が中古車屋さんやってるところで、これどうだって言われて、シティターボ2見せられた時やっぱ一目惚れしてしまって、あの当時としては珍しいブリスターフェンダーで、本当にブルドックっていう塊感のある日本車のデザインが一番苦手とされている平面的なデザインじゃないですか。当時で言うと唯一そういう塊感のあるデザインだったので、一目惚れしてこれ買いますで買ったのがきっかけだったんですね。
じゃあそこでこう車の整備とかもちょっと覚えた、
覚えたんですね。お仕事です。いわゆるその車っていうのはこういう構造になっててこうやって動いてるんだっていう基礎が、うん、あの分かったっていうのを、しかもノンパワーのステアリングだったので、トルクステアがもう半端ではなかったというかもうしかも3000ぐらいまですっかすかなんですよ。 1.2L の、SEC の NA なんで、すっかすかでブーストかかった3000ぐらいから急にトルクがガーンってかかるので、きっちりステアリングをこうちゃんと保持していないとどこ行くか分かんないみたいな。
ドッカンターボってやつですね。
いわゆるド
ッカンターボですね。これプレゴンタさんの FC が、
FC が
まさにそうでしたね。
ロータリー、そうですね。
ドッカンでした、あれは。
びっくりしましたから、乗った時は。
多分近い感じだと思います、
3000ぐらいからダーンってくるんで、ギャーってなるんで。
それで、筋力も鍛えながら、こう、アクセクしながら、でもそれがスタンダードなので、結局それを速く走らせないと、峠でもどうにもならないので。
はいはいはい。
そのシティダブルと格闘して、結局運転の楽しさを覚え、今の若い人たちがかわいそうなのはやっぱ最初に乗るのがね、ホンダでいうとステップアゴンだったりするので、
そうですよね。
しかも CVT とかね、結局だから運転の楽しみなんかきっと感じないまま大人になってしまうので、あの運転そのものに快感を覚えないまま結局まあね、車遍歴始まってしまうのはかわいそうだなと思いますね。
で、その強烈なその最初の体験から、そしてどこに
向かっていくのか。ターボ2がですね、はい、あって、その後なぜか私スキーに目覚めまして、
スキー、
まあ、当時のあの本当に80年代後期から90年代にかけても、いわゆるそのナンパスキー大部分の中で僕何でものめり込むので、一回行ったからいわゆるこのコブですね、華麗に滑る、今でいうとその、はい、ゴーあのモーグル系の、一目惚れしまして、絶対これ上手くなってやる、俺はここに行くと思って、もう本当にシーズン20回ぐらい行くようになったん
ですよ。
ターボ2行けないんですよ、一発死んじゃうようなターボ2だと怖いので、でそれを、まあ、ちょうど就職と重なったので、就職した時に、日産陸曹でバイトやっていた流れで、テラノというね、日産テラノという4区系にちょっと行ってしまったんですよ、しかもディーゼルで TD27T というその本当トラックみたいなエンジンなんですけど、そのテラノに乗り換えて、でその後しばらくそのスキーを行く関係でそれをパジェロになり、でパジェロから出会ってしまった輸入車ディスカバリーという車
は、いきなりディスカバリーですか、そこで、
アクロ走破性がやっぱりこう大人と子供ぐらいの違いがあって、でパジェロからディスカバリーになり、その時はちょっとバブルだったので、弊社もですね一応残業代が 100% 出るというような状態だったので、
素晴らしい、
はい、今では考えられないことなんですけど、でディスカバリーになり、まあ、でも全部ずっとローンが続いてるんですけども、ただディスカバリーが初めて輸入車だったんですけど、その時もう忘れもしない 3.9% だったんですよ、金利が
安い、
いきなり 10.5 から 3.9 だったんで、それで長期ローンを組み、ディスカバリーを買って、やっぱり輸入車ってすごいな、もう奥の深さとか質感とかも、なんと装備はパジェロの方が上なんですよ、オーディオとか、まあ、いろんな意味でも簡素なんですよね。ただ触ったところの質感とかやっぱり輸入車のこうなんていうんですかね、あ、しかもランドローバーなんてですよ、イギリス王室御用達みたいな感
じ で、ね、
下手な材質は室内に使ってないみたいな感じ。
砂漠のロースロイス、
はい、レンジじゃないですよね、
レンジじゃないです、ランドローバーのものなんですけど、
まあ、実際に資料で実際に行くね、車だったんで、それで、まあ、やっぱり全然こうコンセプトとかやっぱり上流クラス社会で作る上流階級の人のために作ってる車っていうのはこういうことかって、ちょっとその数字で表れる性能でない手に触れる部分とか感性の部分でのこういいものを知ってる人に対しての車作りみたいなのにちょっと触れてしまって、若干今までカッコつけて外車乗ってんじゃねえよみたいなことを言っていた私が、申し訳ございませんでしたこういうことでしたっていうことで、もう一挙に輸入車に目覚めみたいなのがあって、でもそこから、しばらくその車を乗るんですけども、 なぜか今度マニュアル、それオートマしかなかったんで、はい、またマニュアルになりたくて、入社の喜びに目覚めたくせに、はい、ビッグホーンという車、
ビッグホーン、
ちょっとこれ椅子も乗っとかなきゃいけないなと、ビッグホーンのこのマニュアルのディーゼル、はい、3.1 リッターのディーゼル、はい、コモレールになった最初の画期的なコモレールターボ、はい、インジェクションでターボになった、はい、あの 3.1 リッターの椅子が初めて導入したんですけど、はい、今コモレールのディーゼル乗ってみマニュアルにしか乗って、しかもイルムシャ仕様、
イルムシャ仕様、
はい、しかもあの四駆 SUV なのにマニュアルのシフトノブをバックスキンかなんかにして、どんな車だよっていう感じにして乗ってたんですけど、それはちょっと短期で終わったかな、
うん、どれぐらいですか短期っていうの、
1年ぐらい、
1年ぐらいで、あ
でその後今度、うん、当時付き合っていた彼女がゴルフのカブリオレかなんかを買ったんです、はいはいはい、まあ乗せてもらったらオープンエアの素晴らしいことということで、ただ同じ車がちょっと芸がねえだろうということで、うん、皆さん知ってるかな、ローバー216カブリオレっていう、ホンダとホンダのシャシーを使ってた時代です。
提携しました
ね、ホンダのコンチェルトとかのを使った200シリーズなんですよ、はいはい、本当にそれの変異僕全部準備してるんですよ。ローバーっていろんなところとこう手を組んでるんですけど、ホンダ時代で、はい、まあ、暗黒の時代とも言われてるんですけど、なんか完全にコンチェルトだったりとかする、その時代の、ただ216カブリオレは日本にモデルとじゃないので、うん、はい、電動のホルンをついた四座のナンパなトルコマド4速オートマみたいな車を何をつまよったか買ってしまい、ただそこでオープンエアも目覚めっていう感じで輸入車とオープンエアに目覚め、でその後ですね、もう紐解くと大変なんですけど、四駆とそういうスポーツカーみたいなのを二大対戦になり、はい、四駆はそのリコーの次はエクスプローラーだっけな、フォードのエクスプローラーになり、はい、でスポーツカー部門が CRX を買ってみたりとか、デルソルってわかりますか、デルソルの SR を買ってマニュアルで楽しみながら、はい、でもやっぱり一緒に乗ってる輸入車の味がやっぱ忘れられず、はい、ね、何買ったんだっけな、アルピナに目覚めたんです、その時。
アルピナ
に四座のオープンでマニュアル乗りたいと、どうしてもマニュアル乗りたいということで、今みたいにネット検索もまだ主流ではなかったので、雑誌をこう見て、値段表がついてるじゃないですか、全メーカーの値段表
つい
てる、あれを
カーグラフがついて
ます
ね、
はい、あれをクマラス探したんですよ、オープン4人乗れてマニュアル、オープン4人乗れてマニュアルって探してたら、フランス系は全部オートマなので、おっ、なんだこれ、アルピナ値段見たら、おいおいって値段だったんですけど、これ無理だろうと思いながらも、ちょうど TBS の近くだったんですよ、ディーラーが、今はちょっとあの違うんですけど、はい、今世田谷になっちゃったんですけど、まあちょっと見に行ってみようと思って、はい、でアルピナをちょっと見に行ったんです
ね、はい、BMW のチューニングメーカーですね、
そうです、そうです、はい、そうです、すいません、訂正させていただいていいですか、 BMW のチューニングメーカーではなく、
ではなく
独立したタフが認めた、トゥフって言うんですけど、ドイツのメーカー、
トゥフが
メーカーです、
メーカー、
はい、
独立メーカー、
チューニングメーカーと誤解されがちなんですが、アルピナはチューニングメーカーではなくてカーメーカー、
カーメーカー、
車のメーカーなんです、完全に、だから日本でいうとマツダとかと同じ、なのでアルピナはチューナーではないんですよ、
ね、はい、MG とはまあ違う、
違うんですよ、うん、あと M とも違うんです、
M とも違う、
完全に独立したカーメーカー、あ、
そうなんですね、ポルシェでいうとこのルーフみたいな
感じですか、あ、そう同じだと思うんです、だからルーフ完全に違うメーカーじゃないですか、はい、ポルシェをベースにしてますけど、だから基本的にアルピナも一応 BMW を元にして、なら理論上は他の別に車を元にして作ってもいいんですよね、完全に独立したメーカーなので、すいません、ちょっと話それ見せてください
、
そのアルピナしたら非常に営業マンが誠実な方で、いろんなすごく高級っぽいところなんですけど、僕はこんな格好デニムと T シャツだったんですっていう、他の例えばポルシェとか買えなくても行くとバカにされるわけですよ、若造が、その時30ちょっとなんですけど、それなくても若くなって、まあアルピナの営業の人はトップの人からその普通の営業マンで本当に丁寧に接してくれるんですよ、ニコル BMW という超ディーラーなんですけど、社長がドイツ人、ニコさんというニコローレケさんという70年代日本でレースで活躍した人なんですけど、スイートに乗ってたんですけど、その人が日本人と奥さんと結婚して、結局輸入業者を始めてアルピナを、まあ、売るようになって今は大成功してる方なんですけど、日本語もペラペラで、その方も含めてもう本当にウェルカムで、こんな貧乏学生みたいな男を迎えてくれて、僕の職業とか特にそんなに意識もせず、 そしたらすごく丁寧にローンの相談を乗ってくれてるんですね。本当にもう本当にあえて言うんですコモンズなんか行った時は、帰れって感じでしたもんね。もう
この間
お前の来るとこじゃねえみたいな空気でしたから、
この間コモンズにちょっと冷やかしに行ってみたんですよ。
T シャツジーパンで
大丈夫ですか、
目も合わせてくれなかった
ね。あ、そうですよね。もうコモンズの人これ聞いてる人いたらダメです、あれ営業として。だって最近の IT 系の人ってそういう汚い格好してる人多いわけじゃないですか。
そうですね。
お前どうすんだ本当に帰るやつが来たら、聞いてるかって言ったら、まあでも本当にそういうのが本当に真反対で、丁寧に。でその時に800万ぐらいのかかったんですけど、その車を売ってこういう風にローンを組んで金利も安かったので、もう本当に僕もこんな感じで車に対する情熱は熱く語っていたら分かってくださって、なんか乗っていただきたいみたいなことになって、本当に長期低金利ローンを組んで、頭金をちょっとしか入れて200万ぐらいしかなかったんですけど、それで買ったんですよね。そしたらまあやっぱりもう欧州車の中でも特別と言われているアルピナマジック、もう本当にこれ峠とか走るとロールしないのに突き上げがないっていう、その矛盾した相反したガチガチに固めてるわけでもないのにロールしないんですよ。これどうなってんだよっていう車で、もうアルピナにすっかり魅了され、そのアルピナを3台乗り継い、
アルピナ3台乗り継ぎ、
しかも僕本当に800万ぐらいで買った車が、はい、売った時に650とかで売れる、買ってくれたんですよ、結構の距離は走ってるんですけど、まあ、一応丁寧になってで、そういう感じだったので本当に負担なく、2年半ぐらいかな、半年車検残してみたいな、2年半ぐらいで3台続けて、その全部マニュアルのカブリオレっていう、
全部マニュアルのカブリオレ、
B3 っていう
B3,
B3 のだから 3.2、3.3S っていう、はい、B3 の 3.2、B3 の 3.3、B3 の S ってその排気量ちょうど 3.2、3.3、3.4 って上がってたんですけども、パワーもだんだん上がってって、だから本当ただみたいな買い替える時に本当10万円払って買うみたいな、残債が残って、あ、残債はもう減ってるし、ものすごく高く下取ってくれるので、購入した時に10万円だけ払うみたいな感じで、買い替えられたんですね、3台なので、そうですね、アルピナはちょっと未だにいろいろこう内覧会とか招待してくださるんですけど、今欲しいのはその流れでアルピナの D5 っていうディーゼル、スポーツディーゼルなんですけど、ちょっとそれもねいいんですよ。これからディーゼルですね。
これからディーゼル、
はい、スポーツカーも、ルマンもねディーゼルでしょ、
ね、
勝てないんですよ、ディーゼルじゃないと、音がいいんです。皆さん本当に聞いてみてください、今のスポーツディーゼルの音って、むしろガソリンはちょっと静かになってるけど、もう官能的な音します。
官能的な音します。
ちょっと種類違うんですけど、明日アルピナのショールーム行ってみてください。
明日アルピナのショールーム、
はい、ディーゼルのスポーツディーゼルは、今 X5 とかもディーゼルやってますけど、X5 のディーゼルも乗ってびっくりしたんですけど、飛ぶようなトルクですね。ちょっと振ったらガーッと前に出るんです。ガソリンはもう回してシューって伸びていくんです。そうですね、ディーゼルがドーンっていくので、しかも今のディーゼル5000回転ぐらい回ったりする。ディーゼル気持ちいいですよ、スポーツカーとしても。話戻りますけど、
はい、
ちなみにその毎回買うたびに何キロぐらい売るまでに乗るんですか。
少ない車で3万キロ弱で
多い
少なくて3万キロ
多い車だと6万キロ弱ですそれは2年とかですよね。
2年で6万キロ、1年で
3万キロ、タクシーの運転手かみたいなことなん
ですけど、どこ走りに行く
んですか。まあ、これポッドキャストだから言いますけど、今日も、まあ、フィアットの500っていうのが来たんですけど、往復100キロあるんですよ、家から会社、
はい、
それ毎日ですからね、まず前提として。
あ、なるほど。
だから毎日100キロは最低で走るんですよ。であと休みの時なんかやっぱりこう子供連れて鈴鹿サーキット行ったりとか。
鈴鹿サーキット、遠いですよ。
まあ、ベストカーという車で僕長距離車、長距離車記録横綱をいただきましたよ、ね、宮崎までノンストップで行ったことがあって東京から宮崎まで
ノンストップ
で、宮崎に着いた時の感想がもう終わりかっていう、もう着いちゃったっていうのが第一。
日本は小さいな。
900キロぐらいでしたっけ。
いやいや、もう全然900キロで、山口まで900キロなんで、1200キロ近くありましたね。
1200キロ近く。
トイレも行かないですか。
いや、トイレ行きます、
ね、トイレ。
さすがにトイレと食事はするんですけど、
給油もする
んですか。給油ももちろんします、うん、なんで給油とトイレと食事をいっぺんにできるだけその夜時間短くして、
うん、で、まあ、みたいですね。
何回も 1200キロでも3回ぐらいでしたね、止まったの。
3回ぐらい。1200キロ3回しか止まらない。
400キロ1回ですよ。多分3、400キロで1回っていう、自分で何となく決めて、で運転してちょっとトイレと食事と、給油をしてもう1回走るっていうのを繰り返して宮崎まで行った時も日本って狭いですね次から東名名車走る、次から次へと県境がやってくるんですよね。神奈川、静岡、あもう愛知か。
静岡長いですよ。広島と岡山と
長いなっていうね。
あ、というその時はあカリブラってわかります？オペル。
オペルのカリブラ。
オペルのカリブラターボっていうの乗ってたん
ですよ、ね。すごいの乗ってます。
それごめんなさい、マルビナの前でした。
マルビナの前。
オペルのカリブラのターボっていう左のマニュアルの四駆の2リッターターボだったんですよ。日本車みたいなんですけど、それこそインプみたいな。
そうですね。
車だったんですけど、それもすごく面白くてシフトフィールとか最悪なんですけど、ぐにゃって感じなんですけど、でもそれも結構距離乗りましたね、宮崎に行ったぐらいだったんで。カリブラターボなんか乗る人いないですからね。
見たことないですね、走ってるの。いい、ね、まあ、今オペル撤退しちゃったっていうのもありますけど、
すね、はい、それがターコイズって色で綺麗な緑と紫の間みたいな色だったんですけど、そんな良かったですね。でその後ボクスターになり、
はい、うん、ポルシェに入った。
ポルシェに入ったんですね。
その間にその、まあ、大きい車で言うと、ボルボの XC が乗ったり、うん、はい、アウディの A6 サーバントだったり、だから全部そのローンを組み替えていくんですよね。わらしべ長者みたいな、
はいはい、わらしべ長者ですね、完全に。
で、あと何だったっけな、今フォルクスワーゲンのシャランっていう、
シャラン
子供ができて、すっかり電動スライドドアに負け、
うん、ステーションワゴン の,
ミニバンですかね。
ミニバンの話
です。でも面白いんですよね、フォルクスワーゲンのシャランで DSG って分かりますよね、ツインクラッチなんですけど、はい、DSG でパドルまでついてるんですよ。スポーツカーみたいなシフトダウンとかするんですよ。で僕ずっとマニュアルモード、多分買ってから売るまでマニュアルモードに入れっぱなしだと思うんですけど今までの車は全部そうだったんですけど、マニュアルモードがあるのはもう P からマニュアルモードも入れるっていうのは癖になって、まあ楽しいですね。もうミニバン、2トン超えたミニバンが 1400cc でスーパーチャージャーとターボなんですけど、低速がスーパーチャージャーで高速域ターボっていう、
TSI、
TSI ですね、
TSI ですね。
まあこれも 1.4 リッターで本当によく走るんですよね。で燃費もリッター10キロから11キロぐらい走る
し、2
トンのミニバン、日本のミニバンで多分実質燃費で10キロ行くミニバンなんかないと思う。
ほとんどないですね。
セレナとかあのクラスでさえ、ステップワゴンだってみんな持ってる人に聞いたらせいぜい 7,8 っていう、本当見習えと日本メーカーまあしょうがないですけどね、子育てといろんな制約があるので、しょうがないですけど、でもやっぱりミニバンですらスポーツカーみたいな、ブリッピングしますからね、シュートダウンするとポンポンポンってこう、本当に運転してて楽しいので、やっぱりそういうとこから輸入車にこうどんどん流れていってしまったって、その前にエクスプローラー2代目っていうのがあって、
エクスプローラー2代目行きましたか。
はい、 V8 モデルをそのなんだっけ、アウディ A6 サーバントの次にエクスプローラーで、これも7人乗りっていうのが理由だったんですけど、でもやっぱり燃費が悪くて、それは5万キロぐらいやっぱり走った。
それでも
2年で5万キロ走って、ここで売らないとも売れないなと思って、でも売って、それで車内に変えたりしたんですけど、車内はやっぱ買う時もだから80万ぐらいしか払ってないのかな、結局本当に買う時にも出費は非常に少なく、エクスプローラーもやっぱり今これから愛車もなくなってくるので、やっぱりこう専門の業者とかいろいろそういうの欲しいっていう人がやっぱり、V8 の 4.6 リッターなんてまたこれから、ね、二度と乗れなくなるっていう、
そうでしょうね。
それが今200万ぐらいで自分で言うのなんですけど、状態はいい自信があるので、200万ぐらいで結局買えるっていうと結構引きがあって、結局200万弱ぐらいで売れたんですよね。でもローンは本当にほとんど残ってなかったので、それを頭気にして車なんかやってたんですよ。それを繰り返して、あと多分37台いっぱいあるな、あと言い残してるのが、レガシーの
B4
もマニュアル乗って、ただね、ピンとこなかったんです。すごい楽しいのかなと思って乗ってみたんですけど、意外に低速のトルクがなかったりとか、やっぱりヨーロッパの日本の車の違いって、やっぱりハイパワーの車でも低速トルクの出方が徹底的に違うっていうか、まあ常用域がやっぱヨーロッパの車の方が トルクが熱い感じがしますよね、うん、
あなるほど。
やっぱりこうインプの STM も乗りましたけど、本当回してサーキットとか峠行かないとちょっと楽しさが伝わってこないっていうのは、
それはすごいありますね、
うん、やっぱり日本車の特徴で、やっぱりヨーロッパの車って普通に街乗ってても楽しく乗れるっていうのがあって、うんうん、それでやっぱ B4 はなんと最短の3ヶ月という
3ヶ月
はい、欲しい人がいるって言ったんで、もう本当に
売っちゃった、
はい、驚異的に短い、
短いですね、
一番短かったですね、新車だったんですけど、
新車で買ったんですか、
はい、でも3ヶ月売りましたね、なんかん違うみたいな感じ
決断が早い、
ステアリングの縦付け剛性とかがやっぱり、国産とその輸入車が違うっていうのはやっぱり、レガシーってね、もう本当に僕富士重工に対するリスペクトは半端ではないので、これだけ水平対抗も出てきて、うん、ランカス、あ、ランカスも乗りましたね、アウトバックの前のランカスカーも乗りましたね。ランカスは結構長くなったんですけど、やっぱりこの何でしょうね、車種っていうかサスペンションの付け根剛性っていうか、ちょっとこうオフロードっぽいところをランカスは結構のスピードしたんですけど、なんかガタが来るまでいかないんですけど、やっぱりその後に欧州車のボルボとかって同じような走り方をしてると明らかに違うんですよね。
そうですか。
なんかこう安心感というか、変な異音が聞こえてきたりとかして途中で、結局電装系とかはきっと日本車の方が、あまり頻繁に乗らない人が時々乗っても壊れないという意味では圧倒的に日本の車は壊れないと思うんですけど、毎日のように使い倒す人にとっては確実に日本車よりヨーロッパ車の方が持つっていうか、そこの違いはすごく感じますよね。でもそれしょうがないと思います。日本車が悪いということじゃなくて、日本のユーザーが結局そういう使い方がメインなので、しばらく1週間に1回お買い物とか、子供をお出迎えとかっていう、結局そこに合わせて作らざるを得ないっていう意味ではしょうがないのかもしれないですけど、僕は毎日100キロ乗るので、やっぱそこはやっぱ多分欧州車の方が多分合うのかなっていうのがあって、
日本はね、なんかもう足、庶民の足ですもんね、車がね。
そうですね、
日本はもう狭いから、そんなね、車と、特に都内だと車とかほとんどいらないって人、
ね、向こうとかってやっぱりと移動距離が長いでしょうね、日本よりも基本全体的に、
一っ走り500キロらしいですね、ドイツ。
一っ走り500キロ
500キロだったら、日本人は迷わず新幹線、飛行機選ぶじゃないですか、下手した飛行機じゃないですか、ドイツ人で500キロでその公共の交通機関選ぶ人はまずいないって言って、1000キロだったら考えるって、そのぐらいのレベルで1000キロだったらさすがに飛行機みたいな感じがするんですけど、ヨーロッパ地続きなんで、本当にだからその走り方がもう根本的に日本人と、僕はだから多分毎日100キロ走ってる日本人って、まあ、地方にはいらっしゃるかもしれないですけど、こういう都心部に住んでる人ではまずいないと思うん
ですね。そうですね。
なので僕は欧州車買ってるというか、だってあとやっぱり欧州車そういう走るのが燃費がいいというか、ボクスターで北海道まで自走で行ったんですけど、青森まで680キロ、4時間半で大きな声で言うんですけど、ついて、それでフェリーのフェリーとか乗って北海道に行った時に、北海道ってやっぱりその信号も少ないので、平均時速80キロぐらい走るんですよ。
ああ、そうですね。
じゃあ何キロ走ったと思うんですよ、ボクスター。
何キロですかね、
2.5リットルの、ボクスター6なんですけど。
986ですか。
986です。
13ぐらいかな、
18いき
ました。18ボクサーで18、
俺燃料系が壊れたのかと思いました。800キロとか走ってるのに、そこまでいかないんですよ。4分の1ぐらい残ってるんですよ。
へ
え、ちょっと待ってと、60リットル、ちょっとおかしいと思って給油してみたら、計算してみたら、満タン砲で計算してみたら18キロ走ってるんですよ。
すごいですね。
だからヨーロッパの車って長距離をずっと乗ってると本当に燃費が伸びるんだなっていうのを痛感して、で基本レンタカーで走ったこともあるんですけど、全然そんなにいかない。まあやっぱりある程度のハイスピードの巡航は恐るべし。
なるほど、
欧州車
すごいですね。18は、
18はすごいですね。
誰にも信じてもらえないんですけど、ただその時の写真を僕、迷彩とオドメーターの沿線を撮ったぐらい
記念に撮らないと。
いや本当にでもそのぐらいやっぱヨーロッパの車の奥深さというか、を感じて、あと日本車はなんか買ったかな、ハリアーが最後かな。ちょっと快適、トヨタ車も一回乗ってみようと。トヨタを批判するからには、今の日本の車をダメにしたのはトヨタだって僕断言してはばからないので、スポンサー関係ないから言いますけど、 でも乗らないと、批判する権利はないなと思
って、それは確かに。
ハリア1回乗って、まあ、快適は快適なんですよね、やっぱりね、うんうん、ただやっぱりこう飽きるというか、うん、一応マニュアルモードみたいについててこうスイッチでプラスマイナスみたいにできるんですけど、はい、ギミックでレスポンス悪いし、うん、何のためについてるんだみたいな感じだったし、うん、なんかこう、あ、本当に安楽に移動する運転への快楽っていうのは、うん、やっぱり根本的に考えていない、うん、メーカーなんだなっていうのは正直ちょっと感じて、だから逆に言うと今86なんかを出してくれたのは、うん、もう豊田さん本当にありがとうっていう気持ちは確かにあるんですけど、うん、ただ遅すぎたし、
うん、
ラインナップ少ないし、
うん、そうですよね、
もうだって買う人今だってね、20代の人って買ってるんですかね、ちょっと最近のちょっといつも大体販売動向くまなくチェックしてるんですけど、あのちょっと86リアル Z がなんか割となマニュアルが7割で5000台受注が入ったっていう話をこの間ニュース見て、そういうところまで全部チェックするんですけど、僕86の 年代別構成比がまだチェックできてないんですけど、
86前チラッと聞いた話だと、はい、大体50代か40代ぐらいがメイン
で、若い若者じゃないですね、
うん、若い人はほとんど
買えない、
そうなんです、
買わない。
リアルセットで結構30代の割合が高かったっていうので、うん、ちょっと安心したんですけど、やっぱ86そうですよね、だからもうちょっと早く出してれば、
そうですよね、
20代の人とかもね、うん、買ってくれたのあるかもしれないですけど、そうですね、あと何だったっけ、今そのフィアットのチンクチェントっていうのは、これも 1.2 の SOHC ですけど、はい、リッターやっぱり17、18、
すごいですね、
ツインエアじゃない、普通の
ツインエアじゃない、ただアイドリングストップはもうついてるタイプ、はいはいはい、1.2 の普通の SOH の、直四のアイドリングストップ付きなんですけど、はい、今ちょっとあの都内とか走ってエアコンつけちゃうと16でも16キロ台に落ちたりするんですよ、
16キロでも
多分プリウスと実燃費はそんな変わんないんじゃないですかね、普段はエアコン使わない季節はもう完全に17、18、17を切ることはないので、
マニュアルですか、
ね、いわゆるディアロジックっていう、
ディアロジック、
はい、いわゆる2ペダルの、はい、2ペダルオートモとかな、2ペダルマニュアルかな、うん、
はいはい、
はい、まあ、セミオートモなんですけど、もうこれもずっとマニュアルモードに入れてるので、あのマニュアルと同じような感じで、はい、うん、でもいいんですよ、プラスがちゃんと手前で、レジンカーと同じロジックなんで、はい、楽しいです、普通にこう、うん、シフトチェンジしながら、
たまにこうプラスマイナス逆の車ありますもんね、
ありますね、
あります、僕のシャラが実は逆なんですけど、
そうなんですか、
でもずっとパドルでやってるので、もうそこは、で不思議と僕車を乗り換えても大丈夫なんですよ、なんかそこに馴染むともう混乱しないという、そこだけ特殊技能があって、プラスマイナスもそこに乗るともうそういう風になるので、今マニュアルとそのスペダル両方乗ってますけど、なんかその乗った瞬間そのモードになるっていうか、うん、っていうのはありますね、なのでマニュアルはだから常にほとんど1回1台は必ずマニュアルですかね、 あとフィアットのプントも乗りましたね、
あ、プントも、
はい、あとは、あ、もう忘れちゃいけない、今でも忘れられない、シトロイの XM ってわかります、
あ、XM
いい車でしたね、
でかいやつですよね、
そうそうそう、その当時のフラッグシップだった
んですけど、はい、ですね、
今考えればあれが490万ぐらいで買ったから
当時は結構高い、
まあそうですけど、うん、他のメーカーと比べるとやっぱり明らかにフラッグシップモデルとしては割安で、
西武自動車、
いや、それがもうシトロエンジャパンになったから2000年だったんですけど、
あ、じゃあもうジャパン、
シトロエンジャパンだったのかな、
はい、
でもまあよく壊れるって言われるんですけど、でも壊れたことがないんですよね、輸入車の、
そうなんですか、
あれ何なんですかね、長距離乗ってるからか、でアストンマーチンは買ったことないんですけど一回見に行ったんですけど、アストンマーチンも僕が詳しいことが分かるまでは完全に相手にされてなかったんですけど乗ってきた車とか説明して、だんだんだんだん、あ、こいつそん買えないんですよ、買えないですけど、一応乗ってきた車とかアルピナとかこうちょろちょろ乗り混ぜながら、あ、完全な飛躍でもないかなっていうのを匂わせてからちょっと詳しく説明してくれるようになったんですけど、アストンマーチンもそうなんですけど、毎日100キロで乗る人だったら絶対壊れないと思います、やっぱり乗らないとバッテリー残量が減って結局電装系がダメになり、それが結局今何でも電装系なんでプラグに影響を与えたりとか、そういうことなんでインジェクションに影響を与えたりとかで、毎日100キロ乗るような人だったら壊れないって言われたので、結局ずっと回しているような人間にとっては壊れにくいということなのか、いまだかつて輸入車で壊れたことないんです
よ、あ、そうなんですか、
すごいですね、
なるほど、
唯一がディスカバリーのリアビューミラー、室内のミラーがドンといきなり落っこってくるあれはちょっとビビりましたけど
そ, れ、ね、
それが唯一です、
唯一、
あと電装系から駆動系からエンジンから、一回もトラブルになったことがないです、
基本新車で購入されるんですか。
基本新車、僕本当新車じゃないと、なんかこう前のオーナーに文句言い訳っていうか、なんかこいつ悪かったからだと思うのが嫌なのと、何なんですかね、なんか旧車マニアの方いるじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
なんか新車じゃないとそこなんか変なこだわりがあって、自分色に染めたいみたいなところ
で、長春店もしっかりし
ますね。やります、やります、きっちり。で必ずそのディーラーの営業マンって今よく分かってる人が多いので、必ずあのメーカーの人とかその詳しいショップの人とかに聞いて、この車本当にどれぐらい必要なんだって聞いて、あのアルピナなんか本当皆さん詳しいので営業マンの言うことは信用できるんですけど、必ず本当に詳しい人に聞いて、これはまあそもそも慣らしがあった方がいいのかないのかいいのかとか、なくてもいいのか聞いて、必ずきっちりきっちりやりますね。注文家の言われた通りもう本当に4000円までで3000キロだったらもう1でもそれ以上超えないみたいな、その代わりそれを超えたら一気にぶん回してエンジンを甘やかさないようにするというか、
焼き入れるみたいな、
焼き入れるみたいな、もうそれは徹底して。
確かにエンジンを高回転まで回さないとだんだんこうパンチがなくなってくる、
回らなくなりますよ ね、
言いますね、
人間と同じですよね、やっぱりこう鍛えないと振動、それはもう間違いなく、アルピナなんかやっぱりそこはなんかそんなに高回転型じゃないんですけど、エンジンとしては、でも回るところまできっちり回るっていうのが、 M なんかよりもちろん回転数少ないんですけど、強力回転数が、でもなんかやっぱしっとりしていい車でしたね。今はトルコンのみになっちゃったんで、あのいわゆるその DCT とかもシンクロッチも今アルピナのラインナップないので、
あ、そうなんですね。
やっぱりトルクがもう一番ちっちゃい、ガソリンでいうと一番ちっちゃいのでも51キロなんですよ、最低トルクが。で、もっと B3 が54キロだったかな、はい、もう B5 が70キロみたいな感じで、そうするとちょっと下手な人が運転するともうクラッチがあっという間にいっちゃうみたいで、でツインクラッチもやっぱり M と同じになっちゃうということで、トルコを突き詰めて、今8速じゃないですか、 BMW が8速のあの、あれをちょっとチューニングして、もう今全モデルがトルコン8速、全部8速の AT、まあ、あれいいトランスミッションみたいですけどね、それよりダイレクト感を強めて、はい、あのやってるみたいですけど、でもやっぱり試乗してみたらやっぱりそこはトルコンだなっていうのはまだ感じてしまうので、いや、うまくやってるんですよ、本当にブリッピングとかするし、回転合わせもしますし、でもやっぱりちょっとでも共有範囲を超えたらもう勝手に自動シュートダウンしないようになったりとか、ここはちょっと下げたいなっていう時に下がんなかったりするので、やっぱりマニュアルにはかなわないな
と思います。
そして、今お乗りの車がそのフィアット、はい、チンクチェント、
チンクチェントとシャランですね。
シャランの2台ですね。
2台体制、
2台体制、
実はもう1台が、
はい、ということでですね、はい、今週はここまで、
はい、
この続き、実は3代目が何なのかというのは、はい、次回にお楽しみということで、
いやいや、いきなり濃い話ばっかりです
けど、ね、濃い話ばっかりですけども、はい、皆さんね、もう2、3回聞き直した方がいいんじゃないですかね、と思うんですけども、これ
はもう聞いた方がいい、
次回衝撃の内臓が
衝撃のね
ありますので、そのドライビングプレジャーから、
はい、
チャンネルはそのままで
チャンネル
ということで、はい、はい、ポリジェでバルビーポリゴンタ、はい、そして、ゲストの、アンドアナ、アンドヒロさん、
はい、
お送りいたしました、
はいはい、
また次回お楽しみに、
お楽しみに。